今日のテーマトークは罪人たちです。はい、ではバリオンさん解説お願いします。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。ブラックパンサー、クリード、チャンプを継ぐ男のライアン・クーグラー監督がこれまでの長編作品でも数多くタッグを組んできたマイケル・ B・ジョーダンを主演に迎えて描いたサバイバルスリラー。1930年代、信仰深い人々が暮らすアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、かつての故郷であるこの地で一攫千金を狙い、当時禁止されていた酒や音楽を振る舞うダンスホールを開店する。オープン初日の夜、欲望が渦巻く宴に多くの客が熱狂するが、招かれざる者たちの出現により事態は一変。ダンスホールは理不尽な絶望に飲み込まれ、人知を超えた者たちの狂乱の夜が幕を開ける。主人公の双子をジョーダンが一人二役で演じ、バンブルビーのヘイリー・スタインフェルド、フェラーリのジャック・オコンネル、ザ・ファイブ・ブラッツのデルロイ・リンドーが共演。クーグラー監督が脚本・制作も務め、スタッフにも美術デザイナーのハンナ・ビークラー、作曲家のルドヴィク・ゴランソン、衣装デザイナーのルース・E・カーターらブラックパンサーのチームが再結集した。はい。
はい。ではここから内容に触れる話に入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい、ではサリの感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか。
そうですね、もうこれめちゃくちゃアメリカで大ヒットしてるみたいな話でしたけど、これが大ヒットしてるアメリカすげえなという感じがすごいしました、うん、いわゆるバンパイアもの、ジャンルムービーですけど、そこにめちゃくちゃこう文脈乗せてきてるみたいなのがすごい上手くて、しかもそれがちゃんと当たるみたいなのがなんかすごいなって思いましたね。うん、なんか文化をたどるためのジャンルムービーというかって感じは本当にしましたね、うん、はい。もう特にもう中盤のダンスホールでブルースを歌うところからのすんごい長回しとかもちょっとあっけに取られちゃったというか、うん
うんうん、
なんか本当そこにあった音楽の礎っていうのがどこから発せられたものだったっけみたいなのをに立ち返るみたい。さらにそこからまあこの夜の宴にこう参加してくる者たち、いわゆる虐げられてきた者たちの歴史に触れてもいくというか、なんかそこの味わいがすごいいいなというふうにすごい思いました。はい。まあでもちょっともうちょっとはっちゃけてもよかったなみたいなところもちょっとありましたね。そこはちょっとヴァンパイアものというかジャンルムービーなんで、もっとギャーみたいなところはあってもよかったかなっていう気もしたりはしたんですけども、いやでもこれは見事っていうか、うん、そのなんかこの映画に込められてるその文脈というか背景みたいなものがこうすごい身近にこう接続してくる感覚みたいなのが感じられる素晴らしい映画だなっていうふうに思いました。はい
はい、大井さんいかがでしたでしょうか。
いやー、変わった映画撮ったなっていうか、なんか変わった後味を残す映画だなっていう印象がすごい強くありますね。そのある種その吸血鬼というものを白人というか、まあ、いわゆる白色人種の文化盗用のメタファーとして取り扱う、まあ、それも一部ですけど取り扱うっていうところに、ああそうやりますかっていうところもありましたし、なんか途中ちょっと音楽バトルみたいになったりして
、うん、
なんかその辺もなんか今何見てんだろうって感じがあってめちゃくちゃ面白かったというか、
うん、
うん、なんかそれこそちょっとね、あのスリラーみたいな展開に一緒になったりしますけど、うん、なんかそれもすごい、いや面白いなと思ったりはしましたね。でもなんかなんとなく思ったのが、これに近いような映画は結構見たことあるなと思ったんですけど、ジョーダン・ピールのノープとかが結構それですよねっていう。
はい。はい、
うん。
うん。まあ、てかまあ、そもそもジョーダン・ピール作品でいつもこんな感じじゃこんな感じなんですけど。
はい。
うん、うん。
ライアン・クーグラーも確かに、その、オリジンというか、ある種、そのアフリカ系アメリカンのことをこれまで描いてきた監督ではあるっていうのは、なんとなく分かってはいたんですけど、この迫り方はちょっとジョーダン・ピールっぽい気がして。はい。いて、
うん、
特にホラーっていうジャンルでこう攻めてきたあたりもなんとなくそう思いますし、結構ある種ライアン・クーグラーの新しいステージに入った作品なのかしらっていうのはちょっと見てて思ったところではありますね。 うん、これ劇場で見るとすごい良かったなと思います。はい、そんな感じです。
はい、いやノープは思い出しますよねっていうのがあって、うん、でノープが映画でそれを描いてましたけど、その文化盗用とか、
うんうんうん、
そのエンターテインメント化することの暴力性みたいなことを、まあ映像に関して、映画に関して描いてたノープに対して、本作は音楽っていうところの差はあるなと思いつつ、その、ノープよりも、より抑圧の構造が多層的だなっていうのがあって、
うんうんうん、
すごい複雑なんですよね。虐げるものと虐げられるものの構造っていうものが多面的だから、
うんうんうん、
だから虐げられるものが、ただ、虐げられるだけのものじゃなくて、虐げる側に回ろうとするとかっていう、すごい難しいことを描いてるなっていうのがあったなっていうのはありますね。
うん、うん、うん、うん。
はい、僕はですね、まあ今、ちょっと大井さんのお話を拾って喋った部分がすごい面白さとしてある話だなと思って、うん、まあその音楽っていうモチーフを使って、その、抑圧する側、される側の複雑な構造っていうものを見事に描いてたなと思って、で、ジャンル映画でこういうことをされるのが僕一番嬉しいんですよね、本当に。
うんうんうん、
はい。もう一番好きと思いながら前半めちゃくちゃ楽しんでました。ただ、ちょっとだけわがままを言うと、
うん、
ジャンル映画としてはもっと振り切ってくれた方が僕の好みではあって、
うんうん、
その、前半でやってたことがちょっと気まじめすぎて、その、ジャン映画としてのやんちゃさがちょっと物足りなさを覚えたっていうのはありました。
うん。
はい。いっそ、ジャンル映画っていうのを隠してくれてもよかったなって僕は思ってるんですけど。
ああ、なるほどね。うん、ああ、ちょっとわかりますね。もう最初の冒頭は、その、はい、ある種ギャング映画的な。
うん、
はい、感じで始まったかと思ったら、はい、とか、はい、意外性があって面白いみたいなのあります
ね、はいはい、うん、やっぱそういう映画ってたまにあるんですよ、
うんうんうん、
このジャンルであるっていうことを前半隠して後半で実はみたいなやる映画ってたまにあるんで、っていうか結構本作かなり構造似てる映画あったりはするんで、うんやっぱそれに近いことを、なんか、うわ、ちょっとこんな乱暴なことしちゃうの?みたいなことを見たさはあって、その、うん、ジャンル部分が乱暴であればあるほど、真面目にやってる部分の真面目さも際立つとは思うので、ちょっとその、誠実さ、真面目さが、ちょっとその、やんちゃさを抑えてしまった部分を僕は感じた部分はありました。うん、ちょっとそこが惜しかったなっていう印象です。うん、はい。てな感じで、では、内容、深掘りしていきたいと思うんですけれども、
うんうん、
じゃあ、どっから行きましょうかね。
うん。そうだ。
切り口は多いっちゃ多いので。
そうですね、うん。どこから、意外と難しい。
はい。いや、そうなんですよ。今回、喋るのめっちゃ難しいなと思ってます、僕。
うん。
映画見てるとき楽しんでた楽しみ方よりも、その、ちゃんと語ろうとした部分の、ちゃんとしてる部分がむちゃくちゃ多いから、
うんうん、
その、結構うかつに喋れないというか
、そうですね。なんか、具体的な歴史的な背景とか、みたいな話は、うん、はい、正直めっちゃできるわけじゃないじゃないですか、うん、正直、
はいうん。
知識不足もたくさんあるし。うん、で、かつ、すごく真面目に映画の方が話してるから見りゃわかるよってところもちょっとあるっちゃあるんですよね。
うん、
そうですね。そう。まあでも本当にそこまで詳しくなくてもそこに、
うん、
あ、そういうことかってわかるみたいなのが、
うんうんうん、
まあエンタメとしてまず素晴らしいよねっていうのはありますよね。
うん
うん、そもそもね、うん、ブルースなんて現代的にあんまり聞かれなくなったジャンルではあると思うんですよ。
うん。
うんまあそうですね。あんまり僕らはあんまりその耳馴染みがないって言ったらいいのかな。もう聞かれてるかもしれないですけど、うん、まあそうですよね。だからもうこんなにもう音楽映画だとは思ってなかったっていうのがまずあるんですけど、
うん、
まあ本当中盤のそのもう一人の主人公である彼が
サミーですね。
うん、サミーか、
うん。
サミーがまあ歌い上げるところでもう歴史が
すべての歴史がそこにあるみたいな状態になるじゃないですか。
あれ、ほんとすごいシーンですよね。
すごいなって思いましたし。
うん。
その、やっぱ、まあ、ブルースを起点に、まあ、そこから音楽のジャンルっていうのが多様化していくというか、でもあるし、でも音楽って元をたどったら本当に、まあ、リズムとかの話になると思うんですけど、
うん、
もうリズムからの原点の話って、まあ、それを生み出してたのって、まあ、どう考えても、ブラックカルチャーだったはずなので、なんかそこまでこう、そこに繋がっていくんだみたいな感覚が、一発でわかるみたいなのが、ちょっと見事だなって思いましたね。
僕結構、あそこのシークエンス印象に残ってるのが、中国の武教とかも一瞬入ってくるじゃないですか。
はい。
だから、まさにその、そこで始まった、まあ、そもそも、大元はどこかっていうところよりも、音楽っていうものに共通するそのソウルというか、っていうものを結構描こうとしてるから、そこ、あそこだけやっぱちょっと文化東洋を超えてくシーンになってるなってちょっと思ったんですよね。その例えば、もともとは歴史的に見れば、確かにもともとアフリカ、アメリカというかアフリカ的なものから、その音楽が始まってるっていう風に言い切っても多分良かったかなと思うんですけど、そこはあえて別の民族、まあ、もちろんあそこの中に中国系の方もいらっしゃるからだと思うんですけど、その別の音楽、別の大陸の別の音楽もそこにさらっと入ってくるっていうことにすることによって、そもそも音楽のルーツって僕らの中に流れてる DNA じゃないかぐらいのことを言ってる気がして、そこまで射程広げたの結構すごいんじゃないかなって思ったりするんですけど、
うん、いやあのシーンは本当すごいですよね、
うんうんうん、
でもうちょっとその時間の壁越えちゃってるっていうのが、まあ、その過去もそうですけど未来ともつながってるじゃないですか、
はい、
ロックにつながったりとか、うん、ヒップホップにつながったりとか、まあ、その なんて言ってんのかな、 DJ カルチャーみたいなものもつながってたりとかしてて、で、まあ、それって、まあ、起点に、その、ブルースがあって、そこから、その、バックカルチャーとしてだんだん広がっていって、まあ、R&B に行ったりとか、
うんうんうん、
なんかそういう、その、過去と未来と接続するものとして、まあ、歌、まあ、本作においてはブルースが置かれてるっていうのがすごいなっていうのがあるんですけど、うん、で、ちょうど、あの、前回、
うん、
あの、ここの話をして、芸能を通じて霊的な領域につながるのがっていうのを言ったんですけど。
はいはいはい、確かに確かに。
で、ちょうどなんかこの話続きちゃってるなと思ったんですけど、ただ、僕は本作はやっぱ好きなんですけど、うん、その、本作でつながっている霊的な領域って、高さとしては同じ高さなんですよね。
はいはいはいはいはい。
人なんですよ。過去の人と未来の人とつながってるっていう、うん、その上の領域につながってるわけじゃないっていうのが、
うんうんうんうん、
僕が心地よく見れる要因だったなとは思ったんですよね、うん、でそれってやっぱりその人々の間で伝えられて、これからも伝えられていくなんていうか性に対する救いみたいなもの、特にその虐げられた人々の音楽であるっていうことがすごい大事で、
うん、
まあ、特にこの時代においてはブルースってその宗教的にとか反宗教的なもの、良くないものとして扱われている中で、でもそこに救いがあるっていう、その、範囲権威であるっていうところ、でもその範囲権威であるっていうところに救いがあるっていうのがすごいいいなと思ったんですよね。
うん、うん、
うん。
確かにな。
いや、本当はあのシーンは良くって、
うん。
うん、うん。結構、本作の肝的な部分にも、ちょっと踏み込んじゃおうと思うんですけど、
うん、
そこで、吸血鬼の側が、アイルランド系っていうのがちょっと深すぎるなと。
そうっすよね。いや、
そうなんですよね。そうそうそう。そこ、すごいですよね。
うん。
うん、その、まあ、初めにやってきた吸血鬼が、アイリッシュフォークを歌ってるっていうところから、うん、はい、もうむちゃくちゃ、イングランドに対する恨み節を込めた歌を歌い出して、あ、この人、アイルランド系なんだなっていうのがあそこでわかるんですけど、アイルランド系アメリカ人っていうことは、先に入植してきたイングランドの、いわゆるワスプの人たちに対して、うん、まあ、下に見られてた、非差別的な立場の白人なわけですよね。ヨーロッパ系の中では、非差別的な立ち位置にいる人たちが吸血鬼っていうのが、深すぎるんなっていうのがあって、
うん、
で、その人が、初めに夫婦 を吸血鬼にして襲って吸血鬼にしますけど、まあどうやら彼ら KKK であるっていうのが、まあ家の中の、はい、あの白いマスクからわかるんですけど、KKK はそのワスプの人たちの、うん、要は上層にいる白人からのそうでない者たちに対する抑圧のための組織なので、彼がその KKK の夫婦を取り込んだっていうことは、その KKK 側に行こうとしてるというか、
うん、
その権威を持ってる側の白人にアプローチしてるようになんか見えるなと思うんですよね。
うんうん
うん、で、一方でその後で、その夜のクラブにやってきて、まあ今度はアフリカ系の人たちを吸血鬼にしていくんですけど、まあ、ここが、まあ、文化盗用の比喩として言われる部分だと思うんですけど、うんうん、で、実際この時代って、その、黒人音楽が、レコードとして、その、音楽産業に取り込まれていくと。で、ただその、音楽産業っていうのを支配しているのは、もちろん白人の側だし、
うん、
で、白人の中でもワスプなわけですよね。
うんうんうん、
ただその中間にそのアイルランド系であるとか、そのヨーロッパ系の中でちょっと下にいる人たちがいて、その中間で搾取する立場に立とうとしているっていうのが、まあなんとなく背景としてあるっていう、そのアイルランド系がそこにいることでどっちの立場も描いてるのがむずすぎて、
うん、
僕は初め見たとき飲み込めませんでした。こんな難しいものをジャンル映画に見せられると思ってなかったから。
そうですよね。なんか、単純に黒人を差別する白人みたいな構図にならないっていうことですもんね、うん、そこがなんか、
うん。
そういう構図も含んでるけど、厳密には違うみたいな。
うんうんうん、
彼らもまた同じく差別される、虐げられる側でもあったみたいな。うん、っていうところの、うん、すごい多層的だなって思いましたよね、うんうん、
でだからこそおそらくブラックミュージックのその魂みたいなところに惹かれちゃうっていうところもあるんでしょうしね、おそらくね。
そうですね、
うん、
そう本来はあの場でソウルでつながれたかもしれないかったんだけど、うん、それは叶わなかったねっていう悲しさも込みでっていうか、うんうんうん、ありますよね、
うん、そうですね。うん、いや、そこ、本当難しくって、で、その、音楽とはまたちょっと違うんですけど、ミンストレルショーってあるじゃないですか。
ほうほう。
はい。
その、白人がブラックペイントをして黒人、
ああ。
ひょうきんで愚かな黒人を演じて、
うんうんうん、
その、エンターテインメントにしたっていう、まあ、エンターテインメントショーがあって、その、そこに、その黒人を演じてたのって、アイルランド系が多いらしいんですよ、どうやら。
はあ、なるほど。
で、そのアイルランド系が演じてたって、その黒人を演じたっていうことが、アイルランド系をヨーロッパ系の中で非差別的な立ち位置から、上の階層のヨーロッパ系の中に、その同化していくっていう働きをしたらしいんですよね。そこに参加することが。要は差別される側じゃないんだよっていう、そういう風にそのワスプに代表されるような上流白人層の同感の働きをしたらしくて、それを含めて見ると怖すぎるシーンなんですよ、あそこ。
確かにな。
うーん、
いやー、そうか。
上に行くために利用してるっていう黒人音楽、あるいはまあそう黒人文化すべてをっていう風に見ると、
う
んうん、むちゃくちゃ嫌なシーン、
うんうんうんうん、
だなっていうのがあって、
そっか、だから本当になんかその一度そのヴァンパイアになったものはもう魂が汚されるみたいな、もう幽閉されるみたいな感じになりましたけど、うん、なんかそこのやっぱこう文化もだしソウルも踏みにじられるみたいな感覚がやっぱヴァンパイアという設定を借りてそこがこううまく機能してるというか、
うん
うんうん、そっか、ちょっとそこの背景みたいなのは僕は見てる時には全然気づかなかったので、はい、なんかシンプルにその虐げられるものたちのそこの忸怩たる思いみたいなものの現れとして魂が汚されるっていうワードが出てくるのかなっていうのはすごい思ってたんですけど、
うんうんうん、
そうっすよね、なんか、うん、だから僕も全然見た時そんなこと思ってなかったから、 ちょっと罪人たちの話するの怖すぎて、ちょっと調べたんですよ。
なるほど、なるほど。
怖すぎて、喋るの怖すぎて。うん、そしたら、その、どっちかというと、アイリッシュフォーク自体は、そのブルースとかって音楽を、文化的登用していったってことはあんまないらしくて、むしろアイリッシュフォークはすごい保守的であんまり変化がなかったらしいんですよね。
うんうんうん、
で、むしろその、アイルランド系の人たちが黒人文化を、その吸収していったというか利用していったのはむしろミンストレルショーの方が要素として強いっていう風にあったんで、うん、あ、そうなのかってなったんですけど、あとまあその結構ちょっと本当むずすぎてもうどう語ったら正しいのか全然わかんないんですけど、あのスモークとスタックがもともとシカゴにいて、
う
ん
うん、
で、そうですね、イタリア系のギャングとアイルランド系のギャングの抗争から、うん、まあ逃げ出してまあ、地元のミシシッピのデルタに戻ってきたって話ありましたけど、
うんうんうん、
あれはあれで、イタリア系とアイルランド系っていうのは、白人層の中では下にいる人たちじゃないですか。
うん、確かに。
そこはそこで、やっぱり、その、決して強者じゃない側の人たちが、暴力とか、汚職っていう手段を使って、自分たちの生きる道を争っているっていう、それはそれで、恐ろしい場としてもあって、なんかその、一番搾取される立場にいるアフリカ系、そしてその中間で搾取もするし搾取もされるっていう中間の白人層っていうのがあって、その上にカメラの、ま、中にはほぼ映ってこない本当の支配をしている立場にいる、うん、あのワスプっていう、
うん、
あの白人アングロサクソンプロテスタントの層がいるわけですよね、
うん、
イタリア系とかアイルランド系はカトリック系なわけだから、
うんうんうん、
でその人たちは本当に画面に映らなくって、で KKK の人たちも別にそんな金持ってる人たちはそこまでいないじゃないですか、
うんうん、あくまで地元のね人たちですもんね、最後出てくるの、
うん、地元の鬱屈溜まってる奴らなわけで、
うん、
そのまあ一人だけね、多分おそらく資本家というか、うん、まあ土地持ってる奴がいて、まあそいつは一番ちゃんと殺されるんですけど、その、本作に本当の意味での、全部の意味で悪いやつは映ってないと思うんですよね、僕的には。
うんうんうん、
ただ、その、一番悪い奴らの、爪の先っちょの奴らが出てきて最後に、もう、ぶち殺されるっていうのが、うん、本作のカタルシス。
うんうんうん、
であると同時に、なんていうか、その構造そのものには全くリーチできていないっていう、あくまでつま先を蹴っ飛ばしてやっただけでしかないっていう切なさもあるかなと思うんですよね。
うん。
っていう。
そういう意味ではすごい印象的なのが、メンカファだけって、こういう映画の文脈で、はい、どちらかというと、こう、牢獄というか閉じられた世界的に描かれることが多いかなと思う。
はい。
ここに閉じ込められているっていう文脈で描かれること多いかなと思うんですけど、本作の綿花畑ってすごいむしろオープンな場所というか、
うん、
ここであればそれぞれでいられるというか、ちょっとユートピア的に描いてるような気が僕はして、
うんうん、
ああなるほど、
うん、
なるほど、
それすごいちょっと印象的だったんですよね。ディストピアとして綿花描いてないなって思って、
確かにいわゆるその綿花畑を支配している白人のそのオーナーみたいな、
うんうん、
人は出てこないですよね。
そうそうそうそう。
普通はなんか、それでも夜が明けるみたいな、
うん、
マイケル・ファスベンダーみたいな、極悪な奴がみたいなのが出てこない映画でしたよね。
そうそう。
いるはずだけど、うん、多分。
なるほど。そうかそうか。うんうんうん。
なんかその辺が多分ちょっとバランスとして変わっているし、なんかより、あそこで、そのあそこのダンスホールでやろうとしてることが、すごい、はい、そもそも内輪向けにやろうとしてる感じ、
うん、
がなんかすごく、だから後半そこにそのいわゆる文化統一的なというか、そこの構造的な話になっていくとは全く思わせない感じがあるのかなっていうふ
う
には見ていて、
うん、
うん、何なんですかね。それこそラストのサミーが結局その自分の家の教会から逃げていくところとかも、すごいだだっ広い綿花畑のところ車走らせるんですけど、なんかあれ解放のモチーフっぽい気がしちゃうんですよ、どうしても。
あとすごいそういう綿花畑のシーンは結構、その僕今回あのレーザー IMAX GT で見たので、
お
フルサイズで見てるんですけど、
うんうん、
綿花畑のフルサイズシーンがめちゃくちゃ多かったですね。そういえば、
あ、そうなんですね。
だからそこも多分すごい意識してそうですよね、すごい解放としてのっていうか、うんうんうん、 彼らにとっての、まあ、とても苦しい歴史の中の風景であるんだけど、
うん、
でも、まあ、そこは彼らの象徴する景色でも同時にあるみたいな感覚があるのかなっていうのは思いますね。
ある意味、ブルースのを生んだのはこの土地であるっていうところもすごくあるのかな。うんうん、そのオリジンであるっていう。
うん。
なるほどな。
なんか、そこに誇りを持ってるみたいに見えるっていうのは結構特徴だなと思います。
うん、
ああ、
うんうん。
なるほど。いや、その側面はありますよね、絶対に。
うん、
このクソみてえな場所だけど、そこに俺たちの魂があるんだっていう、そこからブルースは生まれてるんだっていう。
うん、うん、うんうん。まあ、それこそね、スモークとスタッフが帰ってくる理由もなんかある種そういうところあるじゃないですか。結局、レペゼンじゃないけど、うんうん、自分の地元のことをもう一回考えてみようとしてる二人ではあるわけで。
うんうんうん
うん、そういう意味で、そのメンカ畑にそのある種の複雑な多分背景はあるんだけど、ちょっと郷土愛みたいなものも描いてるところは結構独特だなと思って見てました。
うん、
ああ。ちょっと僕逆の印象を持ってたかもしれないです、そこ。その、どこまで行っても抜け出せないものとして。
うんうんうん、
地平線の彼方までメンカ畑っていうところに、うん、我々の大好きな山で囲まれた日本の田舎、ここから抜け出せないなというものを感じてたんで。
だから、サメにとっては多分そうなんですよ。そのモチーフでもある気がするんですよ。
はいはい、はい。
そっか。
なるほど、そうですよね。
うん。
だから、どっちも含んでるんだろうな、その複雑な、
はいはい、そうそうそう、うん。スモークとスタックにとっては、ここぞ俺たちの故郷でもあるし、サメにとっては抜け出せない牢獄にも見えるしっていう。
うんうんうん、なるほどな。
確かにな。確かに結構サムにはね、その出ていこうとするみたいな。
うん。うんうんうん、
で、一方でその、スモークとスタックからも、どっちだったっけどっちかだっけからはこう、いや、まあ、なんか、出ていくなよみたいな。
うん、
ちょっと、彼をこう、の、将来の道をちょっと閉ざすような、一幕もあったじゃないですか。
うんうんうん、ありましたね。
だからやっぱ、ちょっと、双方見てた綿花畑の風景の意味合いは、確かに違ったのかなと。
うんうんうん。
いうのはありそうですよね。
うん。いや、ちょっと話戻しちゃうんですけど、
うんうん、
その、本作、その、東アジアルーツの人たちも出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
はい、
で、あそこがすごい良かったなと思って、さっき名前も出たんですけど、ジョーダン・ピールのノープって、
うんうん、
結構そのアジア人冷たく突き放してたから
。そうでしたね。
あ、
結構僕あれ引っかかってて、まあ、なんていうか、アジア系とはいえども、なんていうか、その、搾取する側の資本主義の側にも突っ込んでいってた人だったんで、うん、ノープの、
うんうんうん。はい。
あの人は。だからまあ、なんていうか、しょうがないよね、そうなっちゃうよね、みたいな感じだったのかもしれないですけど、やっぱりなんか、そこで人種違ったら扱い変わってるようにも見えちゃったから、うん、いや、ドライやなと思って見てたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ本作そこの区別というか、まあそのアイルランド系まで含めて、だからその虐げられている白人層まで含めて、うん、全員が虐げられてますよねって、ただその中でのさらに上下っていうものはあってしまうんだけれども、各々が苦しめられてますよねっていうところに視点がいってたのは、やっぱちょっとノープよりも複雑さがあるなとは思って、まあすごいいいなと思ってたんですよね、
うんうんうん、
そこ、
うん
うんうん。なんか実際にあの年代のあの地域にはそういう中国系の人がたくさんいて、
うんうん
うん、そういういわゆるお店を構えていたっていうらしいんですけど、なんかそこもちゃんと、まあ、ちゃんと背景があるみたいな。
はい。
そうですよね。
ある意味、ファーストカウのその後みたいな感じですもんね、ちょっとね。
うんうんうんうん。
それで、その複雑性で言うなら、メアリーがいたのも結構良かったなと思って。
うん、
あれは、
うん、
そうですね。
まあ、お父さんが白人なのかな？
はい。
で、お母さんが、有色人とか、アフリカ系アメリカンで、その、うん、その両方の血を継いでるっていう。そこもなんかある種複雑性を際立たせてるし、そのスタックの背景にもなってるというか、
うん、
そのなんていうかな、非常者というか社会の理不尽さをある種象徴する存在としても見えるし、ある意味そのラストの本当のラストに吸血鬼側の救いみたいなものもちょっと描くじゃないですか、
はいはい、
そこにもこうまたいい具合に一石投じてるところがすごいいいキャラクターだなと思って、
うん、
そうですね。本当にラストのラストみたいなところでの、うん、 こう和解シーンみたいなというか、うん、いやいいっすよね、なんか
あそこいいんすよね。
ね、
うん、
俺たちみんな虐げられてたなみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのをなんかそこで、あの時はいさかってたけど俺たち一緒だったなみたいな、
うん
うん、
っていうのをこうちょっと分かち合うようなラストが、うんうん、あれちょっと渋いなって思いましたね、
うん
うんうんうん、あれあのノープだったら吸血側に行ったらもう助けてくれない
ですからね。そうそうそうそう、
搾取する側だから、あの吸血鬼、
そうなんだよな。でも吸血鬼っていうか、あの夜の世界に行ったから二人は多分一緒になれたしっていう、
うん、
絵描き方とかもまあうまいし、結局最後はやっぱブルースいいよなっつって終わる感じが、
うん、
なんか本当素直に音楽映画として最後終わったなと思って、
いや、
まあ、あとなんか双方音楽でこう戦い合ってる感じは、
はい、
なんとなくウエストサイドストーリーのミュージカルシーンを思い出しながら見てましたけ
ど
ね。
あ
の、
あ
こう踊り合いながらこうかまし合うみたいな双方が。
そうですよね。しかも、
あれも、うん、あれもよう考えたらそういう、あれもアイルランド系でしたよね。うんうんうん、アイルランド系とベルトリカンですよね。ベ、
うん
うん、ルトリコ系の、はいはい。あれも確かにそう、どちらもある種虐げられてる側の、
うん
うん、そのもの同士のいさかいの話というか、
うんうんうん、
っていうそこの引き裂かれる悲劇みたいな話だったと思うので、うんうんうん、なんかちょっとそこも思い出したりはしました
ね。確かに確かに、
うんうん、あの吸血鬼って多分めちゃくちゃ長生きしてますよね、多分、
うんうん、多分
多分
そのイングランドからアイルランドに入植してきて、その宗教弾圧みたいなのしてる時代から生きてるってことですよね。
うんうんうんうん。
多分あの200年とかそれぐらい前なのかなって思うんですけど、
うん、
いやなんか、え、もう初めどの時代の人ってなって、あのセリフ聞いて、うんってなって、まあ、よくよく考えたら、あ、吸血鬼やから別にいいのかそこはみたいになって、うん、
まあね。
てか本作の吸血鬼設定あまりにも古風じゃなかったですか？
そう、めちゃくちゃクラシックですよね。
ですよね。
あの、招待されないと入れないし、
そうそうそう、
ニンニクダメだし、みたいな、
うん。
で、杭を心臓に打ち込んだら死ぬし、みたいな。え、めちゃくちゃクラシック、その、なんか、あの、ブラムストーカーの、ドラキュラみたいな感じだし、
うん
う
ん。
そうですね。
あと、まあ、あの、ドラキュラとかもそうだし、あの、ノスフェラトゥもそうでしたけど、あれって、その、はい、西洋から見た時の東欧への差別意識みたいなものの表れでもあるから、うん、やっぱり本作でもその虐げられてる側としての吸血鬼っていうのもなんかそこも引っ張ってきてるのかなみたいな考えたら、
あ
のちょっと周到すぎるなっていう
確かにな。
そうですよね。いやもうめちゃくちゃ綿密に考えてるなっていう映画だと本当に思います、うん、はい、本当になんかすごい真面目。
いやそう
そう
そう。
真面目。
うん。
うん。
はい、まあ、それがちょっとある種あだになってるところもあるんですけど、この映画。
いや、
そうね。
そこがね。
と。
そこがね。
いや、でもね、そうそう。正直、そのもうちょっと、籠城戦見たくなかったですか、
うん、はい、いや、そうそうそうそう、
うん。
そう。
うん。籠城戦はもうちょっとねちっこく見たかったし、
はい、
あの、海戦じゃーみたいな、
うん、
戦うぞーみたいなところも、はい、もっと血みどろでよかったよね、
うん、
みたいな、
うんうん、
とかそこにもうちょっといろいろ戦い方にアイディアも欲しかったよねとか、はい、
うん、
いろいろちょっと思いますよね、
は
い、
うん
うん、いや最終ね、アジア系の女性の人が、
うん、
まあ、子供に害が出てほしくないからって、うん、もうバーンってやっちゃって、
うん、
もう正面衝突みたいになるじゃないですか。
はいはい
はい。
いやなんかブラックパンサーの時とそんな変わらんぞと思って見てて
確かに
この人たち真正面から開戦するよねって思って、
う
ん、あの
そうっすね、
なんかその籠城戦の駆け引きしないから、うん、なんかモンスター映画としてのあんまり気も抑えてくれてないなと思って、
うん、
もったいねえと思ったんですよあそこ、
うん、もったいないですよねだって、やりかけてるから、いろいろ。あの、ニンニクを食べて、
う
ん、お前大丈夫かってくだりとか。
そうそうそう。
もろに、ね、優勢からの物体 X 的なね、
うん、
ワクワクするじゃないですかとか、うん、あとなんかそこに寝転がってる死体は、 こいつもワンパイアなのかみたいなのとか、うん、もっと膨らませられるじゃんみたいなことはちょっと求めちゃいますよね、やっぱね。
なんかホラー演出がすごい浅いところでチャプチャプって感じで終わっちゃうから、
いやー、そうなんですよね。だからそこはね、ジョーダン・ピールがやってたらもっとぐっちゃぐっちゃにしてくれたと思うんですよ。
そうなんですよ。そこはそうなんですよ、確かに。
はい。だからまあ、ジョーダン・ピールはジョーダン・ピールで、うん、その、あそこにいる人たちが、この表現、ちょっと今、良くないかもしれないですけど、クオーターの女性がいたりとか、うん、アジア系の人がいたりとかっていう、あと、まあ、敵がアイルランド系で、虐げられてるものでもあるみたいな、すんごい複雑さを、ジョーダン・ピールやったらやらなかったような気がするんですよ。
うんうんうん、
あんまりそういうことしなさそうだなって思うんですよね。やっぱそこで、その、ノープとか、ゲットアウトのシンプルさになると思うんですけど、その代わり、もう、やるとこぐっちゃぐっちゃにしてくれるじゃないですか、ジョーダン・ピールって。
そうですね。
スペクタクルですからね、その辺は本当に。
そこがね、ちょっと、物足りなさを感じたとこではありました、本当に。
そうだな、
ね、惜しいって感じなんですけど。
背景設定とか、そこまでのキャラクターの積み上げ方はまあ、ね、それこそね、ブラックパンサーだって見事でしたし、クリードももちろんそうなんですけど。
うん、
結局じゃあその積み上げた先に何をカタルシスにするのかっていうところが、確かにちょっといつも、はい、もうちょいって感じがするのは事実としてはあって。
はい、
ちょっと真面目すぎるなと。
はい、
そう。そう。
はい、
突き抜けてほしい。
まあ、真面目だからこそこの複雑さだと思っているので。
うんうん、いや、そうなんですよ。うん、そうなんですよ、
うん。いや、だからね、吸血映画として見るべきではないと思うんですよ。
そうなん
です。音楽映画として見るべきだし、そういう社会を描いた、映画として見るべきだと思うんで、
うん、
その吸血鬼映画として見るとなんかそこは詰め切ってないとは思うんですけど、
うん、
あれですよね、そのジョーダン・ピールとライアン・クーガーってそれぞれそのポリティカルのためにジャンルを使ってるのか、うん、ジャンルのためにポリティカルを使ってるのかっていう微妙な差ありますよね、なんか
ありますね、確かに
そうですね、ちょっとその差がありますよね、うん、確かに、
うん、いやよくよく考えたらブラックパンサーって1も2も、
うん、
その、欧米から見たときに虐げられる側同士が戦ってる話だなってちょっと。
うんうん
うん。
あ
そうですね、
うんうん。
その、本当に虐げてきた側とは対決してないじゃないですか。
うん。
うんうん。
どっちも。
うんうん。
っていうのがなんか、複雑さだなと思うと同時に、なんというか、こう、着地がどうしても、なんだか、多重構造になる分、思い切りの良さには書くとこはあるっちゃあるかなっていう、
うん
う
ん、
哀愁漂っちゃう部分もあるよなっていうのは、
そうっすよね。だから最後の KKK との対決はちょっとそれやろうとしたんだろうけどなとは思って、
はい、
まあ、そうですね、
うん、
うん、いや、まあ、そうだから KKK って本作においての全部の悪の塊じゃないですか、
うん
うんうん、
もう無遠慮でぶち殺していい奴らになってて、
うんうん、
だから最後にちょっと食べ足りないっすよねって最後にちょっとメインディッシュは最後につけましたっていう、
そうですね、
デザートのタイミングでメインディッシュ出しますねっていう、
うんうん、
その感じではあるんですけど、いやでも僕やっぱりね、そのジャンル的な喜びを言うんだったら KKK が吸血鬼だった方が気持ちよかったと思うんですよね。まあ、ね、
それはそうなんですけどね。
それはそう。それはそう。まあ、まあ、シンプルですからね、その方がね、うん、ってのありますけど。
いや、でも、もう、まあ、わかる。もう、その、難しいとこなんですよ。
うん、
その、前半の複雑さは好きなんで、
うんうんうん、
ただ、その前半の複雑さを、その、KKK が吸血鬼ですみたいなシンプルさ、の後半につなげるわけにはいかないと思うんですよね、
うん、
やっぱり。
そうですよね。いや、それはそうなんですよ。
うん、そうなんですよ。
ああ、だから、いやー。いや
これはもうなんか、もうないものねだりって言われたらそれまでなんだよなー、みたいな、
は
い。
てか、そう、ライアン・クーグルにそれを求めるべからずって言われたらそれはそうなんだけどさ、っていうね。
まあそう、本当に真面目だし、
はい、
いや本当にそのさっきそのブランクパンサーがその虐げられた者たちのいさかいの話だってありましたけど、まあある意味そのいさかいじゃないですけどクリードもある種そういう、
うん
うん、虐げられた者たちの戦いの話だったなみたいなだし、う
ん、はい、
あとちょっとやっぱちょっとちゃんと見れてないですけど、フルートベル駅でとかも まあ、虐げた者たちの悲劇の話として、
うん、
やっぱそこに対してのめちゃくちゃやっぱ作家性というか、
うんうん、
ずっと描いてきた人なんだなっていうのは、うん、ちょっとやっぱすごく思いますよね、うん、なんかそれがようやくこのオリジナルのこの規模の作品で結実したっていうのが、
うん、
もう見事ですよね、
うんうん、いや
うんみたいな、
そのいやもうわかるわかるわかる、本作の良さはそれをやってしまったら到達できないとこにあるのはわかるんですけど、
うん、
やっぱなんて言ったらいいのかな、ぶち殺していい奴らがちゃんとその映画の山本と一致しててほしいっていう、その、KKK が別腹になってほしくないというか、
だからね、それこそもう、吸血鬼ドンちゃんの時に KKK も来てほしかったっすよね。でも、三つどもえの戦いになったらもう最高でしたけど。
ああ、そうね。
いやでもシンプルになるな、それやっぱり。
シンプルにはなります。
うわ、こういかにシンプルにさせずに盛り上げるかって難しいなーっていう。
そうですよね。
だからめっちゃ誠実な人ですよね。
いや、そうそう、だから
ライアンクールは本当に、
うん、
ジャンルだからいいっしょって言って雑にしないですよね。
うんうんうんうんうん。
すごい、
うん。いや、本当にそこが多分この人の魅力なんだろうなっていうのは思いますし、うん、ある意味こう吸血鬼ものというか、まあ、ホラーっていうジャンル映画だっていうのでここまで真面目にできる人なかなかいないだろうっていう、
うん
う
んうん、
そうなんだよな。
でもちゃんとジャンル映画見てるっぽいんですよね、参考にもしてるし。
そうそうそうそうそう、
うん、
なんか本作のオマージュ元というかインスパイア元として幽星からの物体 X とか挙げられてたから、
うんうん、
わっ優勢からの物体 X 上げるんやったら、じゃあ、あの、ニンニク食べるシーンもっと面白くできたんじゃねみたいに。
そうなんだよなぁ、みたいな。そうそう。
まあね。
いややっぱ相性悪いんですかね、このジャンル性とテーマ性って。
いやでも、難しい。これを相性が悪いというか、味というかですよね。
難しいね。
うん。そうっすよね。で、もっと言うならですけど、さっきも言いましたけど、うん、冒頭でもう、早速このフラッシュバックで吸血鬼描写入れちゃうから、はいはい、あ、なんかそういうモンスター映画だなって分かっちゃってるわけですよね。
そうですね。そうですね。
で、別にそのシナーズっていうポスターからだけだったら、
うん、
あ、なんか KKK と戦う話かなって見えんこともなかった。だから、
うんうん、
その、そうですね、
前情報をあんまり仕入れなかったら、うん、そういう、歴史スリラーみたいな映画として見ることもできると思うんですよ。うんうんうん、で、それをずっと隠した状態で行って、うん、で、後半で、夜のクラブのシーンになって、実は吸血鬼映画でしたっていう、うんうんうん、もうめちゃめちゃ心当たりのある映画が一個あるんですけど、いや、でも、なんか、そういう感じを欲しくなっちゃって、もうこれは完全に欲張り。
まあ、でき
ないものねだりです、これは。
筋書き的には全然できますからね、それ。
うん。
そう、できたんだよな。
うん、
できたしな、っていうのはありますよね。
いや、でも、
う
ん、多分、まあ、その、言った気まじめさがそれをさせなかったんだとも思うんですよ、ちょっと。
うん。
うん。
いや
偉いですよ、やっぱり。
偉いけど。うん。
ジャンルの誘惑に負けてないですよね。
そうそうそうそう。ジャンルの魅力に負けてないし、お客さんに対しても誠実なんですよ。
うんうんうん。
騙し打ちとかしないっていう。
うんうん。
そうだな。
ジャンプスケアもあんまなかったですしね。
ほぼほぼなかったっすよね。うん。
うん。
うん、なんか、そういう意味では、ストレスなく見れたというか。
うんうんうん、うん、
うん。
最初の吸血鬼が夫婦を襲うところとか、結構怖い演出来るのかなって覚悟したんですけど、うん、全然怖くなくてびっくりしましたもん。
そうですね。うんうん、もうなんか、開けたら、ああ、もうやってますわ、みたいな。
そうそうそうそう。
感じで。だったから、いや、まあ僕的にはすごいありがたかったですけどね。
うん。
IMAX の音響でジャンプスケアとかされたら死んじゃうんで、
いや、でも。
見たくないですってなっちゃうんで。
ジョーダンピール無邪気にやりますからね、それを。
もう本当に、もうジョーダンピールの作品見れないわ、本当に。
だって、ノープとか冒頭のチンパンジーシーンがなんなら一番怖いけどっていう。
あ、怖い怖い怖い怖い。あれ本当怖いね。うん。ギャーっていうシーンでしたし。
や、本当にあの、ジャンプスケアにしていいところを丁寧にその手前でバツって切りますよね。
そうそうそう。
そのところをね、本当に。うん、
だってあの、何でしたっけ、あの、店番やってた男の人が、その外で立ち小便してそのまま帰るところで、明らかに襲われるってところじゃないですか。あそこ絶対怖く演出できるのに、はい、明らかにスッってカット切れたから。
そうだね。いるよっていうのだけに言わせて終わるみたいな。
そうそうそうそうそうそう。で、帰ってきたら、まあ、それはそうなってますよねっていう。
うん。絶対こいつあれだぞみたいなね。うん、もうわかるみたいなね。
すげえ親切設計だなと思って。
うん。
いや、結構、普段、こういう、その、ジョーダン・ピールならやって、ライアン・クーグラーならやらないことに対して、こういう人たちに対してちょっと配慮が足りない描写ですよね、みたいなことをたまに言ってるんですよ。
はいはいはい。
やっぱちょっと、こういう立場の人からしたら、あの、良くないですよね、みたいなことを言ってるんですけど、そういうとこを丁寧に、ちゃんと潰せてる映画に対して、ジャンル性が足りないって、本当わがままですね。って思って、
痛い。この二枚舌にみたいに言われても、しょうがないな、みたいな。
いやー、なんでしょうね。結局、自分が書いたところを書いてほしいだけで、書いてないところは書いてほしくないんだなっていう。なんてわがままなんだってちょっと思っちゃって。
いや、わがままですよね、僕らほんと。
映画楽しむのってむずいんだな。いや、まあ楽しいんですけどね、この映画めちゃくちゃ。全然楽しんではいるんですよ。
そう。すごかったよって思ってるから、うん、本当に、
うん。そうなんですよね。ただ、本作の凄さって僕らが語れないところにある。
そうだな。
そうなんだよな。
なんか、その、映画館で見て、この、スピリットで感じるものだから、あの、一番盛り上がる歌のシーンっていう、
うん
う
ん、
あらゆる時間とか、あらゆる人種っていうものが音楽で繋がって、それは、いいものでもあるし、悪いものとも繋がりうるっていう、すごい難しいものを描いてて、それを音楽っていうパッションというか、エモーションで貫き切ってて、で、あ、この映画、このシーン見れたら、見れてよかったっていう、本当に、あそこだけでもずっと印象に残る、記憶に残り続けるシーンやと思うんで、あれを作られただけでも、うん、もう全然この映画成功してると思うんですよね。
うん。
いやー、なんか、なのに。なのに。
なのになーみたいな。
うん。
いや
うん。
いやまあ、うん、正しいんだよな、多分ずっと。
ああ。
だから、ある意味、ホラーと期待して見ていくとっていうのは確かにいろんなところで聞いてたというか、いろんな人が言ってたんで、実際。
うん、
まあ、そこはそうなんだろうなと思うんですけど、うん。音楽映画ってジャンルだと思うことで、なんとか、なんかいいものというか、見たことないもの見れたなって思えるっていうのは確かにあるかもしれないなというか、
うん、
どこに期待値を置くか。
うんうん、
特に予告とかだと結構ホラーですみたいな。ところは結構全面に押され
てますしね、うん。うん。だからホラーですって見に行くと、その前段のそのお店を開店するまでのくだりが結構長いと思うんですよね。
そう。
長い。
うん。なんか本当にギャング映画ですよぐらいの感じで見たら全然ありじゃないですか。うん、なんか、
はいはい。
そっからのジャンル変化がこうどんどん面白いみたいな。
はい。
ギャングものから音楽映画、
はい、
移り、そっからヴァンパイアものになりみたいな。
はい
はい
はい、
最後は痛快なアクションモードになってみたいなね、
はい
うんうん
はい。
っていうの流れになるから。
いいですね、その、ギャングロードムービーからのヴァンパイアムービーになるっていう。
うん。
だから、
どこに期待値を置いて見に行くかとか、これ宣伝もむずいとは思うんですけどね。うん、めちゃくちゃ。
いや、これは難しいと思います。
難しいと思いますよね。
うん。
そう。内容の複雑さもだし、うん、なんかそもそもやっぱりそういう、ブラックカルチャー扱った映画がヒットするのかみたいなところの問題というか、ヒットしないと思われて普通に映画館でやらないみたいなことが平気で発生しちゃうから。
そうですね。これを日本の観客にどこに期待値を置かせるかって結構
難しいです、これは、
うん。
これは難しいですね。上映館むちゃくちゃ少ないですからね。
まあ、実際そうですよね。
少ないし、うん、急に決まりましたもんね、本当にね。
うん、そうそうそう。
あ、6月に入ってくるんだ、みたいな感じしませんでした？
やるんだっていうね。
うん、嬉しいけどやるんだみたいな感じだったから、うん、
その期待値の設定っていう、
うんうん、
まあその高い低いっていうのももちろんあると思うんですけど、何ジャンルを期待するかっていう設定もすごい難しいなと思って、
うんうんうん、
でやっぱり吸血鬼が出てくるってなると吸血鬼映画として見ちゃうっていうのがあって、でもそれはすごい難しいんですけど、でも本作ってそのブラックカルチャーが描かれる映画だからそういう映画ですよっていう見方をしといたら多分的をいてると思うんですよね。何でしょうね、なんか普段の行いというか素養というか何を期待しちゃうかっていうところがこう出たのかなっていうのはありますかね。
まあ、ライアン・クーグラー監督だからなって思ったら確かにその文脈で見ようっていう風になるのかなとは、うん、
うん、
過
去作ずっとそのことをやってきてるしっていう、
はいはい、いやそうっすね、いやそれめちゃくちゃあります。だからその要素を分解していった時に何が勝つかっていうのだと思うんですよね。まあ、監督名とか一つ、うんうんうん、ライアン・クーグラーっていうのがあったりとかブラックカルチャーとかあるいはその黒人音楽とかっていう。うんうん、で、もう一つ吸血鬼っていう。あるいはまあギャングっていう文脈もありますよね。
うんうんうん、
で、どこを期待して、どの順番で置くかってなった時に、その、僕の中でライアン・クーグラーより吸血鬼が勝ってしまったんですよ。
まあ、まあ、そうなりますよね。
あ
まあまあまあまあまあまあ、そうなんだよな。
いやなんか何が好きかっていうのがあらわになってしまいました。僕はライアン・クーグラーより吸血鬼の方が好きなんですよ、きっと。
いやー、まあまあ。いや、僕はライアン・クーグラー好きだからな、みたいな。気持ちあるけどな。物足りないとは言いつつ、好きだからな、みたいな。
そうっすねあ。
いや、期待値設定ってほんと難しいなと思います。
うん。なんか本当それで取り逃してるというか、もう取りこぼしてる映画とか結構ある、ありますしね、実際。
いや、ありますあります。
あります、あります。
うん。
本作とか予告見ても正直何かわからないじゃないですか。ホラーとは言葉だけ出てくるけど、うん、ホラーっぽいシーンはほぼ出てこないし。
うん。
確かによくわかんない映画だなと思ってました、うん、予告編の段階見て。
うん。
うん。
だから、今回だからライアン・クーグラって、まあマイケル・ B・ジョーダンだから、まあまあまあ、いつもの感じだろうなって思いつつ、あんまり舞台もそれこそわかんなかった。し
うん、
ぐらいの感じで見に行ったんで、割とあこんなもんが出てくるとはちょっと意外だなってぐらいな期待値で僕は行ったから楽しめたって楽しめたんですけど、うん、むずいですね。
うん、ライアン・クーグラーが描くギャング&ブルースムービーって言われてたら、
あ
多分的は外さなかったと思うんですよ。で、まあ、1930年代ってそういうあの人種的な構造的な分断がめちゃくちゃ激しかった時代だし、うんうんうん、ミシシッピ、デルタ地帯でブルースがテーマって、もう絶対ライアン・クーグラーが描くのめっちゃうまい領域じゃんってわかるから、うん、そこやったら僕も完全にど真ん中居抜けたと思うんですよ。
うんうんうん、
そこにこの吸血鬼っていうスパイスが一滴入ったことで、僕の中でも吸血鬼映画になってるんですよね。
そんな。これまで生きたスパイスとかなんか、出汁とか全部消えましたかみたいな。
もう全部カレー味みたいな。
隠しちゃってるんですね。
カレー粉
タバスコ入れちゃいましたみたいな。
いやーでもなー、吸血鬼って言ったらお客さん入ってくるもんな
ー。
そうですよね。日本でどれの要素で売るってなったら、うん、まあ、あの、吸血鬼とまでは言わないにしてもホラーって言った方が、うんうん、お客さんは呼びやすいですよね。
絶対そうですよね。
さすがにね、うん、ブルースギャングで来とくるかっていうと結構来ないんじゃないかなって気しちゃうんですよね。
うん。
あ
正直、アメリカでもどこまで呼べるか、クエスチョンマークつくと思います、それやったら。
そうなんですよ。
まあ、本国でもちゃんとホラーとして紹介されてたから、
うんうんうんうん、
俺が蓋開けてみたら、わ、こんなに映画だったんだ、みたいに、
うん、
なって多分ちゃんとヒットしてるっていうか、まあ、すごい大ヒットですけど。
いやね、本当に。
からまあやっぱりそのクリードもボクシング映画だし、
うん
うんうんうん、ブラックパンサーもヒーロー映画なわけですよね、
うんうん、
一番上の表面のレイヤーはでもその中にポリティカルなもの、うんうんうん、歴史的なものとかっていうものが入ってて で、それがこう、人を呼べる映画になってるっていうのがあると思うんですけど、うん。まあ、今回はそれが、オリジナルでその領域を達成してるってすごいことだなと思うんですよね。うん。
で、しかもこれまである意味チャレンジしてこなかったジャンルで、
うん。
これを成し遂げてるってあたりが、まあ、まあ、腕あんなっていう。うん、
いや、すごいですよ、本当。
うん。
なんだよな。いや、そうだから、すごい、すごいんですよ。すごいにはすごいですよ。
いや、もう、勝手に僕の中で舌をカレーにしちゃったんで。うん。もう、前半3分の2で終わってたら、もう今年ぶっちぎりベストです、僕の中で。
ああ、なるほどな。はいはいはいはいはい。いやー、確かに。結果として見たことないように変なバランスになってたんで、僕はそういう意味で好きですけどね。
うん。うん、いや、めっちゃ変な映画ですよ、ね、
やっぱり、
ね。
思い返すといい映画だけど、変な映画なんですよ、やっぱり。
変な、うん、まあ、そっか。変な映画だったのか、うん、あれは。うん。
なんか、あの、仲間集めパート長いですからね。
そうそうそうそうそう。
長い。
七人の侍かな、ぐらい。
うんうんうんうん。で、それだって、その、なんか仲間集めがそんなに仲間っぽくも機能しないあたりもなんかまた独特ですし。
うん。
確かに。
あとパーティーシーンも結構長いですしね。
うん。
うん。そうなんだよ。変なとこに気合入ってるなーっていうのは、そうか。
うんうんうん。
まああと、あとやっぱりちょっと、マイケル・B・ジョーダンが二人っていうのもだいぶイカれてるなと思ってるんですけど。
いや、それはそうなんですよ。地味にめんどくさいことやってますよね。
なんだかな、うん。いや、すごいなって思うんですけど。うん、シンプルにマイケル・B・ジョーダンの魅力が2倍っていうのが最高に面白くないですかみたいな。
うんうんうん、
っていうのがちょっとあって。
だって、ね、同じシーン2回撮ってるってことですよね、つまり。
そうそうそうそう。何をやってんのかなみたいな。
うん。
っていう感じがすごいして。うん。
うん。いや、またこの、一人二役っていう意味。そして吸血鬼とそうでない側に分かれるという意味、
うん、
めちゃくちゃ象徴的じゃないですか。
うんうんうんうん、
お前はそっち側に行ってしまったのかみたいな、そういうすごい悲しいシーンに、悲しいというかエモーショナルなシーンになり得るんですけど、うん、そこの対決って最終的にふわっと終わって、
いやそうそう
ね。
どっちかというとその大元の吸血鬼、アイルランド系吸血鬼のあいつとの対峙が、本作の一番重要なテーマ。
うん、
その搾取される側と搾取する側。それは、すごい境界線は曖昧で、搾取する側も別の側面ではされる側っていう、それぞれがその日の出っていう一つの許しの時を経て、終わりを迎えることができるっていうすごい象徴的なシーンになるんですけど、それすごい大事なシーン。もう本当に本作が言おうとしてることとしてめっちゃ大事なんですけど、ただその、二つに分かれた二人の対峙っていうのが、ふわっとするというか、めちゃくちゃ象徴的な意味合いあるのに、あくまでこの、そこは吸血鬼ものとして終わるんや、みたいな。そこはテーマを帯びさせないんや、みたいな。
ねえ。
むしろその、生き残って後で出てくる方に意味があるから。
まあ、そうですね。うん。
ねえ。うん、そうね。そっちなんだ。まあ、だから。
うん。
まあ、その、いいとこ取りをさせたいがための双子設定っていうか。
うんうんうん。
どちらの旨味も重なってくっていう感じですよね。うん、マイケル・B・ジョーダンが。
まあ、
うん。
ある意味、そういう対決ブラックパンサーでやったしなっていうのもあるかもしれないですけど。
ああ、まあ、やったし。
まあ、そう
ですね。そうですよね。うん。あ、そうですね。それってもう本当にブラックパンサー1ですよね。
うん、
それって、
うんうんうんうん。
はい。あと、まあ、ちょっと切り口は違いますけど、ジョーダン・ピールのアスとかっていうのも、うん、
はいはい。
確かに。
同じ人が別の立場になった時に、その加害する側、される側になりますよね、みたいな、すごい複雑なもの。同じ人種でも立場違ったら、いや、もう、その、虐げられることなんて気にしないかもしれないですよね、うんうんうん、みたいな、めちゃくちゃ難しいことをやってて、うん、あれってすごい、同じ存在が二人いることの意味めっちゃある映画だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんか本作別に片っぽマイケル・B・ジョーダンじゃなくてもいい可能性あるなってちょっと思ってるとこもあるかなっていう、
うん、
どうですかね、まあ、あのもちろん変わったら全然見え方変わるから、これはあの非常に一面的な見方でしかないんですけど、
まあ正直、双子設定じゃなくて、ただの兄弟で、 別の方が演じられてても、うん、まあまあまあ、話は成り立つわな、とは思っちゃいますよね。
うん。
うん。けど、双子にしたかったっていうあたりの、だからもう単純に、マイケル・B・ジョーダンが好きなんやなっていう。
いや、それはそう。それは間違いない。
のもでかいし、多分、うん。盟友だなっていう。
うん。いや、もうわかります。僕、もう、この話を今さらするの惜しいんですけど、スモークとスタックが出てきた時の、マイケル・B・ジョーダン、この男なんてホットなんだっていう感情。
わかる。
まあ、わかります、わかりますよ。
わかる。わかる。
で、やっぱ1930年代とかって、その、いい服って分厚いですよね。やっぱり、生地がすごいしっかりしてて、そのしっかりした生地を着ている男からしか醸し出せないオーラが放たれてるから、色っぺーって思いながら見てたんですけど。
いや、でも確かに確かに。
登場シーンから、うわ、かっけえ。うわ、マイケル・B・ジョーダンが二人。なんてこったいみたいな感じだったなっていう。
あの、タバコを回してこう吸ってる感じとかもいいっすよね。
いいっすよね。うん、もう、ちゃんと二人キャラ違うしさ、うんうんうん、そこのこう、旨味っていうんですか、まあ、ご丁寧になんか、赤と青をちゃんとこう、色分けしてるあたりの丁寧さとかも含めて、いやー、いいですよね、みたいな。
うんちなみに僕、色分けとキャラ分けされてもあんまり区別ついてなかったです。
見えなかったです。あれ
あれどっちだっけっていうのを都度確認しながら見てました。やっぱ、いい映画なんですよね。本当に、
うん。
とんでもなくいい映画だと思うんですけど。
うんうん
ね、なんかどうしても、あれみたいなこと言いたくなっちゃうみたいなのが、まあまあまあ。まあ、しゃあないっす、これは。もうしゃあないっす。
そうですね。多分、もう、振りはあるからこそ、その後あるじゃんってなっちゃうんですかね、僕らは、ジャンルに、こう、教育されすぎていて。
うん。
うん。なんですかね、うん。いや、今年最大の期待作だったんですよ。
はいはいはいはい。
もう今年一番好きな映画になり得る可能性全然あるなと思って見に行ったので、うん、この、80点取られてもまだ取れなかった20点に目がいってるんですよね。良くない親です。良くない親。どうしてあと20点取れなかったのって言ってるんですよ。
ああ、やばいですね。
はい。
いやな、そうですね。褒めてあげなきゃまずみたいな。
はい、そうですね。東大の入試なのに。東大の入試で80点取ってるのに、どうして100点取れなかったのって言っちゃってるっていう。
全然合格ラインは優に超えてますからね。そのテーマでよくこんな映画取れたなっていう。
そうそうそう。
難関はもう完全にクリアしてるんですよ。
いろいろクリアしてるものが多いんだよなっていうかもう。
うん。
もう IMAX レーザー。
そうですよね。
GT の画角とかでしかも、それをフィルムで撮ってるみたいなことでしょ、うんうんうんうん、っていうので。激ヤバですよ、みたいな。
うん。
うん
もう年、ライアン・クーグラーの年齢とか考えてください。
そうっすよね。
まだまだめちゃくちゃ若いですよ、みたいな。
そうっすよね。
すごい人になったなもんだっていうか。
うん。いや、オリジナルで実績残したってでかいですよね。
うん。
うん。
どんどん行きますよ、どんどん。
うん、うん、うん、うん。
いや、だから、今後、ね、どうなっていくかというか、よりこう、真面目路線に行くのか、それともジャンルとの融合をよりこう、シックというか、かっこいい感じになっていくのか。
いや、もう、ジャンルに挑み続けてほしいです、僕は。
うんうんうん、
で、その、もう、ジャンルとしてもやりきったなっていうものを見たいです。
ああ。
はい。
そうっすね。
うん。いや、でも、エイリアンとかが出てくるんやったら、うん、なんかその、複雑さが軽減しそうだなと思うんですけど、まあ、ライアン・クーグラー、エイリアン、別の解釈しそうじゃないですか。エイリアンって、
まあ、まあ、でしょうね、
うん。エイリアンじゃないエイリアンの解釈しそうだなっていうか、うん、まあ、むしろそれして欲しさあるというか。
うんうんうん、
確かに。
むしろ、エイリアンよりプレデターの方がやれるかもしれないです。プレデターはコミュニケーションの余地があるから。
確かにね。知的生命体でありますからね、一応奴らは。
うん。
いや、でも、このジャンルっていい見方じゃない、うん、映画を作るって本当にすごいことだと思うんですよ。ジャンルを作ると、その少なくとも 迷うことはないと思うんですけど、
うん、
絶対むちゃくちゃ迷いながら、うん、頭を痛めながら作ってると思うんですよね。こんなバランスの映画、
うんうん、
もう心身を痛めないと作れるはずないので、なんかそのチャレンジスピリットはやっぱとんでもないことだなと思いますし、
うん、
やっぱずっと応援したい、
うん、
です、
うん、そうですね。
その上で東大入試で100点取ってほしい。
いやー、でもそれできたらすごいっすよ。
ハードルがでかい。
ハードルでかすぎですよ、ほんと。でも、そこに行き着く姿も確かに見たさはありますよね。ある意味、ジャンルって、その、アカデミーとかの中である種、舐められがちな映画と言われがちじゃないですか。うん、昨今だんだんそういう空気なくなりつつありますけど、うん、もう、まあ、すみません、ブラックパンサーが一回それをこうね、高めに持っていったものであるならば、
うん
うんうん、また別の形で別のジャンルをこう、ここまでできるぞっていう解釈をちょっと持っていってほしいですよね。
うん。ちなみに、シナーズって次のアカデミー賞の対象になるんですか？
なりますね、
うん。
で、まあもうすんごいまだ早いですけど、
うん、
まあ入るでしょ。っていう。はい、
うん。
今現時点でのそういう、まあ、入る中のフロントランナー的な、ノミネーションのフロントランナーには確実にいる一本ですよね、
うん
うん、
今。
そうですよね。
うんいや、音楽で入ってほしいですし、
うん、
まあそうじゃないとこでも入ってほしいですし、
うんうん
うん、
そうですね、うん。
期待はしてます、本当に。
うん、
そんな感じですかね、
はい。
はい。では、こんなところで罪人たちの話を終わっとこうかなと思います。ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー次回開催日は7月5日土曜日です。通常は月末土曜日に開催していますが、今回は4月初週土曜日の開催になりますのでご注意ください。場所は大阪南森町週刊曲がり、15時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第218回、罪人たちの会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。